キャスト QR 文化放送 JOQR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島真也土曜の穴。
今日のゲストはお笑いコンビマシンガンズの滝沢秀一さんです。改めましてこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。マシンガンズの滝沢です。
滝沢さんやから見て向かって左側に、はい、
そうですね、ですよね。昔は金髪でした。
金髪だったりとかしておられましたね、はいはい、ね、いやバンとこうあるまでダブルツッコミをされるっていうのがもうあれ大好きで、
あ、本当ですか。
待ってると思いますよ、あの瞬間をみんな
、ええ、久々に漫才の方を褒められたんで嬉しいですね。あんまり最近ここ数年褒められてないんですよ。
そうです、はい、いや、そういった芸人とね、ゴミ清掃員、はい、二足のわらじを履かれているということなんですが、
そうですね、
今日は身近なのに意外と知らないゴミ清掃の世界についてお話をお伺いしたいと思います、
うん、はい、よろしくお願いします。
まずはプロフィールご紹介いたします、はい、滝沢秀一さんは1976年東京都のお生まれです。1998年に西堀亮さんとお笑いコンビマシンガンズを結成。その一方で小説を発表されるなど活動の幅を広げていらっしゃいます。2012年奥様の妊娠をきっかけに低収入を得るため、お笑い芸人の仕事を続けながらゴミ清掃員として就職。昨年9月ゴミ清掃の日常を綴った本、このゴミは収集できませんを出版され、ベストセラーとなっています。
はい、ありがとうございます、ね、
副業として、
これは違うんですよ、ゴミ清掃の方が本業ですね。あ、
こちらがむしろ本業としてゴミの清掃、
ね、でお笑いの方はアルバイトでやってますね。はい、
いや、もともとはでもいわゆるお笑いの方をやっておられて、芸人さんやっておられて、
そうですね、
奥様の妊娠をきっかけに、はい、就職と。
そうですね、はい、
で、いや、なんでわざわざいろんな仕事があると思うんですけれども、ね、なぜこのゴミ清掃を選ばれたんでしょうか。
そうです、先ほども紹介してもらったんですけど、やっぱり妻の妊娠があったんですけども、はい、その時僕36歳だったんですね、はいはい、で36歳で、じゃあバイトでもやろうかなと思ったんですけど、うん、アルバイト雑誌見たら35歳までっていうのがほとんどだったんですよ。
そうなんだ。
あ、そうなんだ、35歳超えるとアルバイトすらないんだと思って、もう学校でもそんな教わんないじゃないですか、
うん、聞いてないですね。
どうしよう、聞いてないんですよ、教育で受けてないんで、
受けてないね、
はい、で、じゃあどうしようかなと思った時に、年齢不問みたいなのをいっぱいこうピックアップしたんですけど、9社連続で断られたんですよ。
ほ
う、電話してももうちょっとみたいな感じで、
へ
で、
厳しい、
そう、もうお笑いじゃあやめなきゃいけないのかなと思ったんですけど、うん、あ、そうだと、
うん、
芸人を辞めた友達だったら、うん、就職なんかしてるだろうと思って、その口利きで入れてもらおうと思ったら、そのがゴミ清掃だったんですよね。
口利きで。
そうです、もういや別に年齢関係ないよって言うから、でいつからできるのって言ったら、別に明日からでもできるよみたいな感じだったんで、それでもうじゃあすぐお願いしますっつって。
いや、この仕事があることは知ってますけど、大体、はい、ざっくり言うとどういう仕事が集めるんでしょうけれども、どんな感じに一日はあるんですか。
そうですよね、だいたい朝はですね6時半に出社しますね。
あ、社ってのは、
そうですね、僕は雇用、言ってみたら
トラックがいっぱい置いてあるところですか。
あ、そうです、そうです、よくご存知ですね。
見たことあります、そこでラジオ体操してるの見たことあります。
あ、そうなんですよ、必ずやるんですよね、腰痛予防体操って言って、やっぱりねゴミ清掃員の人たちはこのかがんでゴミをね、こう、どんどんどんどん車の後ろに入れていくので、うん、腰をやられる方が多いんですよ、はい、だから必ず腰痛予防体操っていうのをやるんですよね。
で出動していくわけですね。
でここでまずですね、はい、6時半に出社して、はい、その後にアルコールチェックっていうのがあるんですよ。
え、
アルコールチェック
必ずやるんですよね。
最近パイロットさんがたまに酒気帯びで飛行をしてるっていうのがありますが、
そうですよね、だからゴミ清掃員は必ずもアルコールチェックを受けて、運転手はもちろんなんですけど、僕清掃員なんですね、で運転はしないんですけどアルコールチェックは必ずやるんですよ。
うわ、これ前日深酒できない、
もうお酒やめましたね僕ね。
うわ、すごいですね、
は
い、
そうなんですよ。でこれは理由がありまして、言ってみたら住民さんとおしゃべりする機会があるかもしれない、で酒臭かったらまずいだろうということで必ずみんな受けてるんですよね。
うわ、はい、じゃあみんな結構こういっちゃなんですけども、シラフの方がやっておられるわけですね、
そうですね、ゴミ清掃はみんなシラフです。
でちゃんと厳しいチェックを経てきてるということなんで、
で8時から回収が始まりますね。
じゃあ、いや僕ね、はい、やっぱり会社に行く時間その辺だったりするんですけども、はい、清掃トラックとにかく朝一、
はい、
結構飛ばしてるんですよ。
あでも朝忙しいというか例えば多分そこはなんか幹線道路だったりとかすると、うんうんうんうん、やっぱりゴミを収集してる時にってやっぱり停車しなきゃいけないじゃないですか、はいはい、あんまり長い時間停車すると、うん、やっぱり後ろが渋滞になるので、はいはい、なるべく早く作業しなきゃいけないっていうやっぱり使命感あるんですよね。はい、
で朝から地域を回るんですがこれは決められたルートっていうのはもう毎日一緒なんですか？
そうです、まあ、月曜日からまあ土曜日だとすれば、うん、その月曜日はここを取る火曜日はここを取るみたいな感じでコースが決まってるんですよね、うん、はい、でまあ可燃ごみであれば月曜日と木曜日だいたい週2回なんで、はいはい、火曜日と金曜日みたいな感じの組み合わせでやってきますね、
うん、なるほど、はい、でということは芸人さんのお仕事入ってる時にちょっと穴を開けたりしても大丈夫という部分が少しあるってこと
ですか？そうですね、僕は特に非常勤の方で働いているので
非常勤、
うん、その今お話ししたのは常勤の人たちの その、うん、ルートなんですけれども、僕はその常勤の人が休んだところに入るんですよ。だから可燃ごみ以外にも不燃ごみだとかペットボトル瓶缶どれでも全部やるんですよね。
大体じゃあ持ち場は決まってるんですね、常勤の人は。
そうです、はい、1週間毎日同じようなことをやるんですけれども、
大型とかもやられるわけですね。
大型の方もいらっしゃいますね。例えばその焼却炉で燃やした灰をその最終処分場に持っていく係の人もいます。
うわ結構、はい、バリエーションがありますね。
いろいろそうなんですよね。
なるほど。で、うん、終わりっていうのはこれ何時なんですか？
これがですね、やっぱりその季節によって出るゴミの量も違ったりとかするんですよね。
うん、
これやっぱり不思議なもんで2月とかはあんまり少ないんですよ。だからわりかし早くとか終わったりするんで、早いっつってもやっぱり2時、うん、まあ、3時前後ぐらいですかね。で遅ければ4時5時とかになることもありますし、ペットボトルで言えば夏って大量に皆さん消費されるじゃないですか、はいはい、だからもう7時ぐらいまで取ることもあるんですよ。
うわいやいやびっくりいたしますけれどもね、うん、まあ、誰もが当事者であるゴミを捨てるという、はい、ね、これも誰でも捨ててると思います、はい、それを収集するお仕事、
はい、
そこにはどんな驚きの日常があるのか滝沢さんに教えていただきたいと思います。まずはこちらです。謎すぎるゴミ。
あ
これどういうことでしょうか ね、
そうですね。これはもう本当に僕もね聞きたいぐらいなんですよ、うん、ピンポンして聞きたいぐらいなんですけど、うん、ある、まあ、高級住宅地みたいなところに回収に行ったんですね、はい、でもう周りはお店がないんですよ、うん、本当に閑静な住宅街なんですけれど、うん、ある一軒のそのポリバケツが異常に重かったんですね、
うんうん、
で一人で持ち上げられないからもう一人の作業員に一緒に持ち上げてくれ って、せーのでこう持ち上げてその後ろのバケットに入れたんですよ、うん、そしたら45リットルぐらいの袋全部にえのきバターが入ってたんですよ。
えのきバター、
えのきバターって分かりますよね、うん、バターの代わりのするあれが大量に入ってたんですよ。これが一体何が行われていたのか、えのきバターパーティーでもあったんじゃないかと思うんですけど、えのきバターパーティーってまずなんだっていう話になってくるんですよ。
やったことないですね。
で例えばお店を出してる方でもこんなに大量にえのきバターを出すお店もないだろうっていう、でも分からないんですよねこれはね。
これは確かに謎やな。高級住宅街だけに、うん、もう普通のパーティーに飽きた人がもうとにかくえのきバターしかダメっていう
えのきもうそれもすごいですよね。
まあ、えのきバターはいいんですけども、ゴミ集めておられるとちょっとめんどくさいなっていうね。
ちょっと厄介だなみたいな。
どういうタイプのもんが嫌ですか？
僕はですね、うん、袋を結んでないゴミっていうのがあるんですよ。
ある
あれありますよね、はいはい、僕人生でゴミは毎日出してますけれど、うん、結ばなかったことがないんですけど、うん、これが結構いらっしゃるんですよ、うん、でゴミ清掃ってなんかこう店舗でこう回収していくんで、
店舗いいですよね。
そうなんですよ、この空いているとそのままぶちまけてしまう時があるんですよね。
その場に、
その場に、でこれ全部拾わなきゃいけないですし、例えばペットボトルなんかにしても、うんうん、これ雨がすごい降ってたりとか風とかでも結構飛んでる時とかあるんですよね。
ありますね、
ね、でこれ全部拾い集めなきゃいけないんですけど、うんうんうん、濡れてると本当にペットボトルってね滑るんですよこれ、
う
ん、もうねうなぎを相手にしてるみたいな感じで
そうなんだ、
だからできればね袋はね縛ってほしいんですよね。
これぐらいのことはねやりましょうよね、
そうですよね、いろいろやっぱりありますよ。ビーズクッションとかも知らずに巻いてしまうと、巻くっていうのは回転板を こうね、はいはい、解体させる時のあれなんですけれど、あれがねもう細かいから、中から出た空気圧でもうブワーってね、あのビーズクッションが散らばるんですね。でもうゴミを撒き散らしながら回収するみたいな、わけのわからない時代になるんですよ。
うわ、うん、
なるほど。
だからビーズクッションはビーズクッションで分かるように置いていってくれるとありがたいですね、うん。
昔はね、だいたい45リットルぐらいのゴミ袋が、うん、支給されてまして、
はい、
で最近はやっぱコンビニ袋が多いですよね。
あ、多いんですよ。そうなんですよ ね。でこれがやっぱ逆にありがたいゴミっていうのもありましてですね、うんうん、その小さい袋を何回も何回も回収するのって大変なので、うん、あれね、その結び目のところを全部結んでてくれる人がいるんですね、
はあ、
そうすると一回持ち上げるとも もうなんて言うんでしょうね、イメージ的にはそのブドウみたいになってるんですよ。僕はこれを神ゴミって呼んで、神様の神、
あ、
これはね本当に僕らの清掃員のことを思ってなんかやってくれてるんだなっていう、本当にありがたいゴミですね。
いや、やりましょうよリスナーさん、
ね、小さい袋見つけたら、
小さい袋が3つぐらい出るときはそれつないどきましょ う。
すごいありがたいんですよ。
紙ゴミ
で、もう一人、うん、ね、もう一人作業員と出ましたよっつって喜んでたりとかするんですよね。
いや、それによって停車時間も短くなるし、
そうです、はい、
いろんなことがスムーズになるんですから、
う
ん、
そうですね、ありがたいです。
小さいゴミをたくさん、だって出すときもそうだよね、うん、僕なんかマンションですから、はい、ゴミ置き場まで行くときに何回も行かんとあかんから、
そうですね、
ブドウにしとけば、
ブドウに、そうなんです、
それはすごい、はい、
捨てる時も楽ですしね。
ゴミ清掃にまつわる驚きの日常、続いてはこちらです。
その嘘バレバレ、
うん、嘘がバレるということなんですけども、
そうなんですよね、うん、やっぱり中にはクレームを出される方がいらっしゃるんですよ、はいはいはい、でこれはもう 100% もう嘘だっていうのが分かるんですけれども、うんうん、回収した後にあゴミ清掃行っちゃったなと思って後から出して電話をしてきて、うちのとこだけ取ってないじゃないかっていうふうに言うんですけども、これねゴミ清掃員ってね全部の集積所を覚えてるんですよ。だから住所を聞いても分かんないですけど、その現場に行けばあここ取りましたよって全部覚えてるんですよ。
分かるわけですね、
はい、でゴミ清掃員って全員そうなんですけど、ゴミプロファイリングみたいなのができるんですね。はい、これを見ればあ嘘だなって分かるのがあって、例えば朝から雨降ってるとするじゃないですか、はい、でお昼にやむとしますよね、はい、で朝から出してるのになんで取り来ないんだってクレームを出されるじゃないですか、で取りに行くとあこれ嘘だなって分かるんですよ、
うん、
あゴミが濡れてないって言うんですよ。
なるほど、
そういうことでね、もう探偵みたいなんですけどね、やっぱりゴミにはストーリーみたいなのやっぱりありますんでね。
いや、やっぱりじゃあ、うん、あれですね、ゴミに関しての嘘はつかない方がいいということですね。
そうですね、
我々的に正直にやろうと、はい、出せなかった時は次回まで頑張ろうと、うん、いうことになりますね。
で、まあ、8時まで出してくれたら一番ありがたいですね。やはり
8時までに出そうと、
はい、
8時までですね、皆さん8時まで
しっかり出しましょう。
深夜の部屋、今日はお笑いコンビマシンガンズの滝沢秀一さんに、滝沢さんの今や本業に近いゴミ清掃について伺っております。続いてはこちらです。
ゴミでわかる住みやすい町。
住みやすい町、
ああそうですね、やはり僕経験上であるんですけど、例えばじゃあ引っ越しするときに、じゃあなんかこのマンションにしようかなって内見に行くじゃないですか。僕おすすめなのは、例えば不動産屋の人にお断りをもらって、ゴミボックスってわかりますかね。
うん、ありますね。
あ、いや、ゴミボックス、そのストッカーって呼ばれてるものなんですけど、はい、 あそこの中身が汚れていたら、あんまり管理人が機能してないと思っていただいて結構だと思います。
なるほど、
でゴミをやっぱり、まあ、ルールを破るとなると、うん、その例えば可燃ゴミに不燃ゴミが入ってると置いていかなきゃいけないんですね、うん、それがどんどん積もっていくんですけども、1個ルールを破るっていう人は他にもやっぱりルールを破る方が多いんですよ。
はは、
言ってみたらその騒音だったり夜中の出入りだったり、うん、例えばそこでトラブルになった時に、これ管理人さんが機能してないんで仲介に入ってくれる方がいないんですよね。
はは
で、これをいろんなところ僕喋ってるんですけど、うん、僕が住んでたとこは本当にその通りだったって、うん、管理人さん何も動いてくれなかったって人結構多いんですよね。
まあ、管理人さん以外にもね、うちのマンションなんかはお掃除専門の方がおられて、
はいはい、
ゴミ一つの部屋になってるんですけどね、それを整えてくださってるんで、はい、まあ、非常に気持ちよくはできてるし、
そうですよね、
まあ、普段きれいにしてると使う側もね乱暴にしないんですよね。
これその通りなんですよ。例えばその集積所を見るってことは大事だと思います、うん、引っ越すときにいろんなところ僕行くんです、
うん、
でやっぱり一般的に治安が悪いって言われてるところもあったりとかするんですね、うんうん、そういうところの集積所って大体汚れてるんですよ。で、 うん、ということは、やっぱり管理する目がないというか、お互いを監視する目がない、汚れてても気にならないってことなんですよね。で、汚れてるもののところにはみんなどんどんゴミ捨てていくんですよ。ゴミ集積所じゃなくて、ゴミ捨て場になってるんですよね。
なるほど。
だからこれはやっぱりおすすめしますね、集積所を見るのは。
その地域のコンビニを見てもお行儀が分かるということ。
そうなんですよ、僕は、ツイッターをやっておりましてですね、このことを話したら、僕は不動産をやっているんですけれど、おすすめするのはコンビニのゴミ箱を見ることだって言ってましたね。でなぜかというと、そこに家庭ゴミとかを捨ててる人がいると、そこはあんまり上品な地域ではないっていうふうには言ってましたね。
まあ、マナーの問題とかモラルの問題といいますかね、
そうですね、自分が良ければいいと思ってる方がいらっしゃると。
いやそれはちょっとゴミは、ね、要注目やね。
やっぱりもう奥深いですよね、ゴミはね。
清掃員の方だけは知っている、地域の秘密ですね。
そうですね、
はい、ゴミ清掃にまつわる驚きの日常、最後はこちらです。
ゴミ清掃で感じる季節の移ろい。
そうですね、
これはどういう季節の移ろいと言いますと、
ね、外でね、やっぱり仕事をしているので、やっぱりもう天候によって体調がコントロールされてしまうんですね、はい、空の気分次第と言いますか。
あ、はいはい、
今年はでもやっぱり雪がね積もらなくてよかったですよね、
ですよね、今の季節必ず ね、そうか、ゴミ清掃も雪では泣かされるでしょうね。
そうです。でやっぱり雪でね、やっぱり清掃をやってるとやっぱり時間も遅れてったりとかすると、またどんどん雪が積もる、持ってくるんですよね。で例えばペットボトルとかだったらもう埋まってて見えないんですよ、これ、でかき分けてこう取り出すわけなんですよね。もう手がかじかんでしまったりとかするんですけど、逆に言えばやっぱり夏とか、今年なんか去年か酷暑だったじゃないですか、すごかったですよね。僕ね、勝手にですけどね、空調服っていうのがあるんですけれど、それを買ってもう着てましたね、僕は。これね、本当におすすめです。
扇風機がついてる、
あ、知ってます、外で作業される方とかよく来てるんですけど、僕はこれを買ったんですよ今年。これね、本当にもう水の飲む量もちょっと減りますし、でこれやっぱり熱中症になるぐらいだったら、これやっぱり対策した方がいいなと思いますね。
じゃガチで、いわゆる太陽と戦って仕事されてるから、空調服であるとか、もちろん水分も
塩
分
も、だからもう普段でもやっぱり女性とかも皆さんね、やっぱり暑い暑いって言ってらっしゃる、空調服着た方がいいと思いますよ。
もうすぐ春が来ますけれども、春は春でどうなんでしょう。
あります。春もね、やっぱ今度虫との戦いになってきますね。
虫
毛虫なんですよ、春から夏にかけて出てくるのが毛虫で、例えば毛虫に直接刺されなくても、例えば段ボールを毛虫が張ったとなると、そこに毛が残るので、これでアレルギー反応を起こすんですよ、で毛虫に刺されたりとかするともうブワーッと痛がゆくなるんですよね、すごい範囲で。これがね、やっぱり2週間ぐらいとかやっぱりね
続くんですか。
続くんですよ、これなかなか大変な作業で。
これからじゃあ虫の季節だ。
そうです。
でもそれ探す予防しようがないですよね。
もうね、防ぎようがないですから、なるべくこのゴミは端っこ持つだとか、抱え込んじゃいけないとか、そういうことになってきますね。
これ街中とかでも毛虫がいたりするんですか。
います。僕はですね、サザンカだとか椿の近くで寄らないようにしますね。
やっぱりその植生によって、お花によって毛虫が、
そうです、秋は秋でスズメバチが繁殖期なので気が立ってるんですよ。ずっと追いかけられたりとかするんですよ、100メートル200メートルぐらい。
あれですね、自然と一体感になってる仕事なんですね。
自然との戦い、共存をしなきゃ、
共存しなきゃいけないっていうことなんですね。
そうですね。
すごくやっぱり普通の会社員さんのようにね、ずっと室内にいるのとは違って、
そうですね。
そういう意味では四季を感じることができる。
で、町によってやっぱりネズミのタイプも変わってきますしね。
ネズミのタイプ。
例えば町中のネズミは、僕がね、ゴミを取ろうとしたら結構飛びかかってきたりとかするんです。ただ繁華街、
性格が違うんだ。
性格が違うんですよ。繁華街はもうね、僕らに慣れてるんですよ、人間に。だから結構丸々太ってて、僕ゴミ取った時にその太ってるね、ネズミがいたんですよ。会釈されましたもんね。どうもって。
どうもと。
お疲れ様です。
お疲れです。
ネズミでちょっと気づきましたけど、最近カラスが悪さしてません？
そうなんですよ。
ネット外して、
もう頭いいんですよね。で、僕が近寄っても逃げなかったりするんですよね。
カラスはすごいよ。
意外とだから僕が見てる経験上では、なんか大きな公園のある近くの集積所とかやっぱり狙われますね。住んでるんですよ。
いや、うちの方も結構カラス多い。で、うわ、散らかってるってなっちゃっててさ、生ゴミが、どちらから荒れてるんですけどもね。いや、これ集 せもう集めるの大変やなと思いますけれどもね。
僕に一向になれない犬とかいたりするんですよね。もう6年間通ってんだからもう分かってよとかって思うんですけど、毎回行くときにワンバンって言うんですよ。
すごいな。今はもう本も売れてね、滝沢さんも大注目の方となってるんですけども、今度まあ分かりませんよね、お笑いの世界っていうのも息長くやっていて、どんどんどんどんまた味が出てきてブレイクするっていう、さらに大ブレイクが待ってるかもしれない、そういうふうな本業が大変になってきたら清掃員どうされるんですか？
僕は清掃員はずっと続けますね。まあ変な話ですけど、芸能界ちょっと安定しないじゃないですか。
そうでしょうけれども、
そうですね、やっぱりこの仕事好きですね、僕は。ゴミ清掃という仕事が。
そうですか。
はい、やはり最初はもう嫌々で始めたんですけど、やっぱりやればやるほど奥深いなと思いますし、周りの方とかも本当に優しいですし、もうみんなプライド持って仕事されてるんで、あ、ここにいていいんだなってやっぱり思いますね、僕は。
やっぱり竹澤さんみたいに、はい、本当はこれをやるんだけれどもっていう副業なり、それが本業になってるかもしれないけれども、別のお仕事と共存させてる方もおられるわけですね。
そうですね。あ、他にもいらっしゃいますね、俳優を目指してる方だとか、ボクサーの方だとか、バンドマンとか結構いらっしゃるんですけど、そうですね、僕はやっぱりその芸人をやりながらお笑いをやってるんです、ゴミ清掃をやってるんですけど、やっぱりちょっと気持ちが楽になるというか、お笑いで滑っても、あ、明日回収頑張りゃいいやとか、回収で嫌なことがあったら、あ、お笑いでの方でちょっとネタにしてやろうとかって思えるんで、気持ちのバランスが取れますね。
人手は足りてるんですか、清掃員さん。
その時期によってってなってくるんです、やっぱり夏なんかは足りなくなるんですよ。
そうですか、
はい、その人手が足りないみたいな。
いや、バンドマンを目指してるリスナーの方、そしてお笑いを目指してるリスナーの方、清掃員という割と、敷居の低い、入っていきやすい仕事、
はい、
しかも6年やればやりがいが出てくるぞと。
届きます。はい、やりがいあります。
あ、一個だけ最後に聞きたい、匂い対策どうなんですか？大変じゃないですか。
ああ、そうですね、でもこれ実は慣れるんですよ。
慣れる。
30分や1時間ぐらいやってると。ただですね、清掃工場行ってゴミを下ろすじゃないですか、他の生ゴミの車とすれ違うと臭って思うんですよ。
あ、自分の生ゴミの車、自分専用のゴミに慣れていく。
慣れるんですよ。だから友達ん家に行ってなんか独特の匂いあるじゃないですか、あれみたいなニュアンスだと思うんですよね。その生ゴミによって。
そうか、人ん家って違う匂いだもんね。
違いますよね。臭いっていうわけじゃないけど独特だなっていうあるじゃないですか。あれと同じようなことだと思うんですよね。
いやー、勉強になるわ。
欲が深いですね。
奥深い、これは。はい、
はい、滝沢秀一さんの本、このゴミは収集できませんは、白夜書房から好評発売中です。
はい、よろしくお願いいたします。は
い、いや、もう今日は本当に充実したお話が聞けました。
ありがとうございます。
ちょっとですね、またこれからも今度はちゃんとお笑いの話もお聞きしたいなと思います。
そうですね、はい、読んでください。
深夜の部屋、今日のゲストはマシンガンズの今本業としてゴミ清掃員をやっておられる滝沢秀一さんでした。
はい、どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
中島俊也、土曜ノーアナ。
文化放送 FM916 AM1134 中島俊也土曜のアナ、3月2日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島俊也土曜のアナは毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストはクリスティーズジャパン社長の山口桂さんです。生放送でも聞いてくださいね。